さあ今週も始まりました人間病院ということで、どうも徳松です。
上田です。
この番組はですね、同級生の幼なじみの、2人がですね、お互いの気になるところ嫌いな部分をですね、病気に例えて指摘し合うという、非常に殺伐とした番組となっておりますということで、はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のですね、まあ病名まず発表したいと思います。
はい。
学年を気にしちゃう病ということでね、まあ、これまあ簡単に言うと、俺今年で30。
俺？
え？
僕？俺？
ああ、これ今あのコントに入ってた人のセリフですか？
あ、そうなの。もうこの人間病院始めてもう何十回、
はいはいはいはい、
多分ずっと僕で言ってきたはずだけど、
僕に急に俺っつったから、
ちょっとびっくりしちゃう。
ちょっとびっくりしたってことですね。じゃあまあその部分はちょっとまた今後。
もうコント入ってたんだ。
コント入ってました。
ああ、ごめんなさい、はいはい、ごめんなさい。
ごめんなさい。
うん、
じゃあ今からコント、じゃあ入りますって言った方がいいですかね。
あ、もう大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。うん、俺今年で30になったけど、お前今年いくつだっけ？俺も30。え？もうこれ初めての人。
うんうんうん。
え、学年で言うとっていうね。
ああ、はいはい。
まあやっぱりこの特に外国のことはよく知らないですけれど、やっぱり日本人にとって、やっぱりその学年が上か下かっていうのは、天と地の差を生むわけです。だから53年生まれっていう会話になった時でもね、やっぱりその、え、学年で言うとっていうね、欠かせないわけです。これ学年で言うとっていうセリフ、欠かせないわけです日本人に。
まあ社会人出てからはまずそうだよね。まあ、学生の時、まあ若ければ若いほど1歳っていう年は、
いや、でかいですよ。それはやっぱり中1と中2ではもう全く別の生き物と言っていいほどですから、
なんか中1、いや、そうだね、中1の時に中2の先輩とかなんか体も大きかったような気がするんで、気のせいかな。
で、それはやっぱ中2ぐらいで成長すごい伸びるからじゃないですかね。
なんか加納くんとか大きかった。
いや、まあ具体的に1個学年上の人の名前が出ましたけどね。僕は怖くて一回も近づいたことすらないですけどね。まあ、そういうね、まあ、やっぱり1年の違いっていうのは非常にでかいわけですよ。けどね、まあ、仮にですよ、今加納くんと出会った時にですよ、僕35っつって、で向こうより向こうが誕生日遅くて、35って向こうも言った場合、え、タメ？ってなった後に、え、あ、じゃあ35タメじゃないですかっつって、タメじゃんっつって加納くんにだよ、あの
ん？
いや、あの加納くんに、僕は35ですっつって、
あのチンピラ、
知らんけどね、まあ、
チンピラ予備軍だった加納くん、
チンピラ予備軍だった加納くんが、お、僕も35ですっつったら、タメじゃんっつって、何なんだ同い年かなんつって、したら実は誕生日の関係で、あのもうすぐ36です、あと俺可能ですって、いうことになった場合、僕殺されちゃうわけですよ。
まあそうでしょうね、
可能くんに
殺されますわな。
だから大人になると余計そこら辺の、
可能くんと佐藤くんに殺されますよ、ね、
いやいや、だから、佐藤くんとか出てきても分かんないですから、
今はちょっと怖いですもん、名前出しただけで。
もし可能くんと佐藤くんが聞いてたって思うだけで、怖いっていう、まあ、イメージでね、まあ、リスナーの方には伝わっていただければいいかなと思いますけれど、だからやっぱりその1歳の違いっていうのを、やっぱ年々甘く見ちゃってってるわけですよね。 あんなに敏感に感じてた学年の差を、やっぱ大人になって、え、学年で言うとっつって、まあけど似たようなもんかって、もうあのタメ口で行こうぜ、やっぱなっちゃうわけじゃないですか。だからそれについて、やっぱりその学年を気にしちゃう病っていうのをね、やっぱ昔はどうでもいいこと気にすんなっていう意味でこの人間病院で捉えて研究してきたんですけど、35になった今現在、久しぶりに昔のノート見てて、 学年気にしちゃう病っていうのを見つけた時に、うん、イメージが変わってたわけですよね。
あ、はいはい、
昔はこんなこと気にしてるやつ病気だっていうテイストで、
うん、
とっ捕まえてたもんが、
うん、
気にしなくなってる自分が、
うん、
それでいいのかと、
うんうんうん
う
ん、
そういうふうにあの病名が浮かんで見えたわけです
よね。なるほどね、
うん、
いやでもね、
はいはい、
そうですね、やっぱ僕もちょっと気にならなくなってきちゃってるんで、その今までは年、
はいはいはい、
年齢、まあ、学年ですね、
学年、
学年でこう区切ってたのが、
うん、
最近年代で区切るような感じで、
あ、なるほど、
なってきたんで、
はいはいはいはい、
だからその例えばその今35で20歳ぐらいの子と喋るときに、
はいはい、
まあ、話が合わない、
まあやっぱり全然違いますからね、
うん、まあ、合わせることはできますけど、
はいはいはい、
まあ、例えば自分たちのフェイバリット、お気に入り、
はいはいはい、
まあ、例えばアイドルでも音楽でもそうですけど、を喋るときに話が合わないときに、僕35で37下は34、33、なプラマイ 2歳ぐらいの人をちょっとこう一括りにしちゃって、
ああ、なるほどね、まあ
立ち向かうと、
立ち向かう、その方がもうこう誘導性もありますしね、
だからそんな感じになっちゃってるんですよね。
まあ、上田君が今言った話なんかがこの学年気にしちゃう病の話として分かりやすいと思ったんであれですけれど、その例えばその流行ってたものっていうものをやっぱり昔は、これ意外に僕と上田君ではよく盛り上がる話なんですけれど、第三者からするとものすごい共感をね得られない話題なんですけれど、あの年代別、世代別、何でしたっけ、
世代別
価値観管理表、管理表ですよ、
うんうん、
であれを、まあ、変な話、僕と上田君は10年前ぐらいからもう人間病院とか行ってるわけですよ、
うん、
そういう設定で話してて、うんうん、まあ、10年前に至っては、うん、もうその世代別価値観ポリスと巷では言われてたぐらい、
うん、
それぐらいその価値観の年代別の所有感に関して厳しかったわけですよ。
ちょっとね、取り締まってましたね。
これやっぱりその西でね、
うん、
セイントセイヤは俺の世代というやつがいればとっつかまえに行き、
そうだね、
うん、東に北斗の拳は俺の世代という人間がいれば
そうそう
とっつかまえに行き、
二個下がセイントセイヤの話してたら、
うん、
とっつかまえに
行き、とっつかまえに行ってたわけですよ。
二個上の人が北斗の拳の話してたらね、
うん、とっつかまえに
行ってましたね。
でドラゴンボールの話してたらぶっ殺しに行ってたわけですよ。
行ってましたね。
やっぱそういう時代から10年経った今、
うん、
もう全くそこら辺の世代、
うん、
もうセイントセイヤ、北斗の拳、ドラゴンボール、
うん、
一緒くたにしてるわけですよ。
ああ
、あの頃あんな漫画流行ったよねっていう、ね、
うん、
だからその例えばファミコンソフトで言ってもマッピーは誰のものかとかね、
なるほど、
アイスクライマー、
うんうんうん、
やっぱゼビウスは誰のものかというやっぱりそういう話題に躍起になって血まなかのになってね、
うん、
戦ってた時代があったのにはかかわらず、
うん、
もう今やもうファミコン世代でまとめちゃうわけですよ。
ああ、ダメですね。
いや、だから僕この前ね、
ちょっとずつね、昔のあの血がね、蘇ってきましたよ。
騒がんでいい血が騒ぎ始めましたから。いや、本当に、
うん、
例えば僕、まあ、あのアルバイトで、まあ、結構若い子、
うん
うん、でもできるバイトやってるんで、うん、
あ、
まあ、若い子と接する機会とかよくあるんですけれど、
うんうんうん、
なんかまあ例えば19とか20歳ぐらいの子と、うん、例えばじゃあファミコンの話になった時に、
うんうんうん、
なんかえじゃあ何々くんの時の、
うん、
その一番こうタイムリーな、
うん、
ハードウェアって何なのっていう話になったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっとまあ、ちょっとまあ、その子もはっきり言ってそんなことどうでもいいわけですから、
うんうんう
ん、なんすかねみたいなね、うん、気の抜けた返事するわけですけれど、
あ、
けど 僕は任天堂64なのか、うん、ゲームキューブなのか、うん、プレステ2なのか3なのか、うん、はっきりしろよっていうね。まあ、ちょっと声出しきれなかったですけど。
いや、わかりましたでも、
うん、そういう思いがあるんですけれど、うん、だから何ならファミコンも持ってますよとかわけわかんないこと言い出すわけですよ、
うんうん、
そうじゃなくてお前の本当のタイムリーな世代の機材は何だと、
うんうんうん、
取って解いてんだけど、うん、僕はそこまでもう厳しさもないし、なんとなく別に知りたいわけ、
うんうん、
けどもし当時で考えたら、うん、やっぱりそのゲームキューブと任天堂64、
うん、
ゲームボーイとゲームボーイアドバンスの間には、うん、本当は熾烈な戦いがあるはずなんですよ。
あります、うん、
ね、
うん、
学年なんかで区切れない、
うん、
ミリ単位で区切るべきラインがね、
うんうんうん、
だミニ四駆で言っても、うん、スーパーセーバーとサンダードラゴンの間には確実なラインがあるはずなんですよ。
あります
ね、
うん、
だからそのホッパージュニアとかになってくると、うん、まあ、僕らの世代では受け付けてませんと、
うんうん、まあ、
上の世代に譲ります。
そうですね、
ホーネットとかね、
まあ、僕らの世代だとエンペラーとか、
ね、エンペラーとか、うん、エンペラーは譲れないですよ。スーパーセーバーは最悪あげますけどっていうね、本当だけどスーパーセーバーも、うん、まあ、スーパーセーバーあげる代わりにアバンテは確実にアバンテはいただきますみたい な、
なるほど、
ちゃんとそういう交渉を綿密に重ねてきたのに、
うん、
もうアバンテ もう今スーパーセーバーも一緒くたですよ。もうなんならもうミニ四駆、うん、ミニ四駆あの頃流行ったよねですよ。
あ、
ね、だからそういう部分がその学年を気にしちゃう病っていうのがね、
うん、
若かりし頃気にしてんじゃねえ。
ちょマイナーどこでカード出す20万僕らのものですしね
そうなんですよね、うん、もうだからもう今もう100円入れたら5枚出てくるなんてもう正気の沙汰じゃないですか、
ね、ちょっとね、
もうあれはもうマーブルチョコの筒に10円玉をこうね流し込んで買うものですからね、うん、そうそうそう、やっぱり、う
ん、それかもしくはね僕らの友達の浜島君みたいに、ね、
はいはいはい、
ダースごと買う
って、ね、ダースごと買うって、うん、そんな中途半端に5枚でワンセットとかじゃないですかね、うん、ダースで機械から出すって、ね、やっぱりその10円をたくさん持ってる人間が強い世界ですからね、
うんうんうん、
それこそ後方からね、うん、それは上の学年のどけお前らっていうね、
あ、
10円玉を大量に持った上級生が来たらね、やっぱどかないといけないぐらい、
うんうんうん、どう言ってましたけど、あの人たちのものではないですからね本当は。
いや、そうですよ、うん、当時はどう言ってましたけど、俺らの世代のものなのにって思ってましたからね、だからそういうやっぱり確実に53年生まれの僕らにの所有物だったっていうね、
うんうんうん、
ものが絶対あるわけですよ。
金消しはどうでしたっけ。
いや、金消しも当時よく話してましたけど、うん、その浜口、良い子の浜口が金消しよう語ってますけど、
あ、
全く違いますから。
そうですね、違いますね、どんだけ思い入れがあっても、ね、
けど金消しに関してはやっぱりその倍率がすごいんで、
あ、
その名乗り出がすごいんで、
うんうん、
まあ、今のところもその交渉中ですけれど、
うんうんうん、
まあ、僕としてはやっぱ金消しっていうのはそのありますよ、やっぱり。
あ、ありますか。53年、
53年権利、まあ、初期と後期であるんですけど、だからそこがね、
うんうん、
やっぱ筋肉マン金消しを絶頂迎えたっていう時は、
うん、
やっぱり僕らの世代だったんじゃないかなって。
で、僕らが幼稚園小1ぐらいですか、あれ確か
小1ぐらいじゃないですかね。だからもちろんその時中学生だった浜口が熱狂してたっていう言い分は分かりますけれど、
うん、
じゃあクラスで中学生が本当にみんな金消し買ってたのかっていう話ですよ。
あ、
僕らの言い分としてはね、
うんうんうん、
やっぱ小1ぐらいじゃないですか、みんなが買うってなると。
そうですね、
あんなちっちゃいゴムの人形、
だから良い子の浜口が金消しでどれだけ遊んで、うん、どれだけ楽しんでもいいわけですよ。
そうそう、で熱い思いが当時でも同じ僕らの小学生よりね、
うん、
熱い気持ちで遊んでた40のおじさんがいたとしてもそれはいいんですけど、
いいんですよ、うん、
けどそれはその人の思いでしかないですからね。
そうそうそうそう、
僕らが言ってる権利っていうのは世間的認知の話ですからね。
うん、だからこの例えば金消し に限らずね、はい、その世代によって、もうどれだけ喋っても、後ろ指刺されない、
刺されないね。いや、それはそうですよ、うん、だから僕と同い年の人が生き物係がね、うん、好きだろうと構わないですけれど、うん、まあそれはもう生き物、僕と同い年で生き物語を熱く語ってたら、うん、それはもう若者から確実に後ろ指刺されてますよ。
ああ、そうですよね。
それはそうでしょう。そんなの僕ら生き物係世代じゃないです
か。だから僕らがなんでこういう話をここまで悪意を持って喋るかっていうと
悪意があったんですよ、やっぱ裏には。
そういう目に合ってるからですよね。
そういう目に合ってるんですよ、うん、
だから僕らが逆に、はいはい、その違う世代のものを語った時の、うん、そのジャストな世代からの
敵、いやいや本当です、
うん、足らないですからね。
いや本当ですよ。だからそこら辺の警備に甘い人っていうのは、うん、例えばアイドルとかでも、うん、いや僕からしたら本当はどっちでもいいですよ、うん、どっちでもいいですけど、例えばスマップと光源両方持ってったりとか、あ、
そんな傲慢ですね。
どういう人生歩んだらそうなるのって話ですからね。
めちゃくちゃですね。
むちゃくちゃですから、うん、確実にどっちかなわけですから。
うん、でキムタクもね、あの髪型によって
そうですよ。もちろんそうですよ、うん、
価値が違いますからね。
髪型によって世代の、あの時の髪型は俺らの世代だとか、うんうん、そういう分け方があるわけですから。
多分ロン毛、キムタクがロン毛にした頃、あ、僕らじゃないか。
いやー、ロン毛結んでた時、僕らの時ですよ。
あれ、僕ら高校ぐらいの時。
若者のすべての時
だ。あ、若者のすべては僕らのものですからね。
若者すべては僕らのもの
ですよ。53年生まれの僕らのものですからね。
はい、そうです。うん、だからロン化けになると、うん、ちょっとなんていうんですかね、同じ時期でしたけど、ちょっとまああれはもうちょっと大人の人のものだったのかなっていう。
ああ、確かに、ね、
うん、だから逆にロングバケーションがやってた時19だった人の方が合ってたのかなっていうね。
あ、
高校生とかそういう設定じゃないですから。
あ、はいはい、
うん、だからまあ確実に今ここで公言しても誰も羨ましがらないと思いますけれど、永瀬智也のデイズは僕らの
そうです、
ね、もうそれだけはもう、デイズは俺ら世代のドラマだなんていうのが1個上2個上もう1個下が行ってこようと、もう完全同時ないですからね。全く同じ年、全く同い年の成人式のシーンから始まりましたから
白線流しはどうですか。
白線流しはやっぱ違うんじゃないですかね。だからやっぱ白線流しはあの時に僕見てないっていうのもありますけれど、やっぱ卒業してないとダメなんじゃないですか、やっぱり。
あ、そっかそっかそっかそっか。やっぱりその辺の価値基準はね、もうはっきりしないとダメですね。
そうですね。
や
いや、だから本当上田君が言ったそのキムタクですらね、うん、そんだけ分かれる、キムタクあの世代っていうのがね、うんうん、分かれるのに、うん、そんな横暴にね、うん、その世代をいくつも所有をしようとしてる人っていうのが、うん、やっぱ憎かったわけですよね、10代の頃。
あ、
けど今ね、こうやってもう自分がだんだん大人になってきて、うん、憎いどころか、うん、話の辻褄を合わせるために、
うん、
くくってる、
うんうんうん、
自分をまあ新たに発見してですね、
うんうんうん、
まあ、非常にこの病名の見え方が変わってきたなと。
あ、
いうのはまあなんかこの人間病院っていう病院を開業してから非常に新鮮な、
うん
うん、だからその似た話として、うん、あ、似た話じゃないか、まあ、例えばその開業した当時はあのモーニング娘。のメンバー知ってるのに知らないふりしちゃう病がね、うん、AKB になり、
うん、
まあ、そのうちまた次の何か出てくるわけですよ。
うんうんうんうん、
恵比寿中学のメンバーとかね、うんうんうん、なんかそうなってくる、うん、そういう変化はあったわけですけれど、
うんうんうん、
あえてペプシ派病がね、
あ、
病名から消えたとかね、
あ、
うん、やっぱりそういう変化はあったんですけど、うん、病原体自体は変わってないのに、うん、その見え方が変わってきた、その症状が変わってきたっていうパターンもあるんだなっていう、ある意味この人間病院としても発見だったなっていう。
あ、そう、そういうことを言いますか。
あ、ここで上田君はそうではない。
いや、そんなことないですよ。
あ、そう、あ、そういう、あ、そういうこと言いますかっていうね、
うん、
恥ずかしげもなくそういうこと語りますかってことですか。
なんか最終的に面白いこと言ってくれるのかなとか思ったけど違うんだ。
そうですね、まあ、半分、まあ、これの今僕の話に話をつけるとしたら思い出話みたいな感じですね。なんか青春を振り返っちゃったみたいなね、なんか。
で、漫画で言うとワンピースなんかね。
ああ、もう本当そうでしょうね。
幅広いですよね。
いや、本当ドラゴンボールもそうですよ。
ドラゴンボールもそうですね。GT は、まあ、
まあまあまあまあ、
全然知らないですけど。
全然知らないですけれど。
僕らのものじゃないんで、どうでもいいんですけどね。
けどやっぱりその Z に関してはね。
うん。
まあ、最悪幼少時代のも渡したとしても、
うん、
Z は譲れないなって、
まあ、Z は僕らでしょう、
ね、やっぱラディッツは譲れないなって。
ああ、そうですね。だから魔漢高殺法も僕らのものですしね。あの辺の技全部僕らの
使い手みたいな言い方でしたけれど、うん、いやだからもうはっきり言ってさっきみたいに永瀬のデイズなんかは誰も取りに来ないですけれど、魔漢高殺法僕のものなんて言った日にゃ、うん、もう明日からもう取り立てすごいですからね。
ああ、でもまあどんだけでも戦いますよ。
あ、本当ですか、うん、どんだけ魔漢高殺法の権利を、
うん、
その取り立てられても正当性を述べれると、
うん、なんていうのかな、もうどこまで体に染み込んだのかというね、
うーん、
思いと、
まあそうですね、
うん、思いしか浮かばないですけども、
そうですね、だから魔漢高殺法が初登場した巻の、うん、もう背拍子がないやつがどんだけ出回ってたかっていうことですよね、クラス内でね。
だからドラゴンボールなんか長いんで、うん、その背拍子くっつけるといろんなキャラクターがね、うん、こう出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
鳥山明が間違えてヤジロベは2階だったとかね、うん、
そういうこと、まあ、だからそういうことはけど意外に知ってるわけですよ。
そう、
いや、まあ、逆に世代だからこそそういうことにね、
うん、
あまり強く出なくても、
うん、
勝てるっていうところあるんで、
あ、 そうですか、
あんまりこうアピールしすぎると、
うん、
逆にそこから足元救われたりとか、
あ、
知識合戦になっちゃうとまずいんで、
それまずいです、ね、
それはまずいんで、
ああ、
はいはい、すみません、僕も背拍子っていう表現間違えました、うん、僕はカバーのこと言いたかったんですけど。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、敵
いや敵じゃない、53年生まれの。
あ、一緒だもんね。
はい、大丈夫です。
うん、
だから53年生まれっていう表現ももう学年気にしちゃう病からしたら不手際な表現ですけどね。
ああ、
何年卒とかね。
うん、
だから平成3年度卒だよねとか言えば一番確実なわけですね。53年生まれでくくっちゃうと、
うん、
学年でくくれてないですからね。
あ、そっか。
そうそう、54年生まれの早生まれの人も学年は一緒ですから。
53年卒、え、じゃあ
卒じゃないです、ね、
違う違う、
だからまあ
何
な、うん、だから何年度卒ですね、まあ、まあ僕なん仮に平成3年ぐらいに小学校卒業したとしたら、
うん、
平成3年小学校卒って聞かないとダメですね、う
ん、でも本当これこの話は多岐にわたるもので、
はいはいはい、
もう例えばガジェットなんかさ、
あ、ガジェット、はいは
い、すごい争いがもう、
いや、あるでしょうね、
憎い争いが繰り広げられるんでしょうね。
例えばどういうものとか人気なんですか、ガジェットで
い
うと。
いや、もうマックとかなんかすごいんじゃないですか。
ああ、マックなんかもうみんな好きですからね、マック世代に関しては、まあまあ、もちろん僕らは参戦するつもりはないですけれど、まあ、ぜひそう、ね、ちょっとワインでも飲みながらその争いを見てみたいなとかはありますよね。ね、
こっちからは見えるけど向こうは鏡張りでなんか、ね、
な
みたいです ね、 ね、
みんな黒いスーツを着てみたいですね、
見たいですね、
うん、だから結構そういう世代時代を感じさせ、なんていうの、今はなお人気があるっていうか、
うんうんうん、
まあ、そのカセットウォークマンとか、
あ、
そういうものもやっぱ取り合いになってんでしょうね。
あ、
まあ、そういう意味で僕らの MD ウォークマンはちょっとね、
うん、ありましたね、
MD はちょっと権利欲しいなっていうのはありますね。
MD、 ああそうか、 MD、
MD が出たのがちょうど高1なんですよ、
うんうんうん
うん、まあ、中3の時点で MD っていう企画は存在してたと思うんですけど、
うん、
発売したのは多分高1なんですよ。
あ、うーん、
高1かな、はいはい、
あ、じゃあ MD は僕らのものだ。
いやけど高2当時、うん、MD ウォークマンっていうものが高校に入ったばかりのやつのものなのかっていう、やっぱりちょっと熟成してやっぱ高校2年生ぐらいになったやつのものっていう説もありますよ。
あ、でもね、こういう考え方もあるよ、は
い、
入学祝いって
、ね、いやいや、うん、だからこれぐらい精密に UMD ウォークマンでも僕ら戦ってますから、うんうん、まあ、ぜひ52年生まれですね、うんうん、の方と、まあ、MD ウォークマンについては、うん、まあ、あれ意外に短い世代で争ってますから、
あ、そうですね、
あんまりこう定着しなかったですから、
だからそのこの価値基準、価値、
はいはい、
世代別価値、早見表で、
早見表ですねはい、はい、
争うには、うん、まあ、あの武器が必要ってことですよね。
あ、なるほど、
うん、だからただ単に好きなだけでは戦えないです、
うん、そうそうです、だから別に好きか嫌いかなんかどうでもいいわけですよ、うん、だから最悪別にそのドラゴンボールを一回も見たことなくてもドラゴンボール世代のやつはいるわけですよ、あ、ね、あ、
うんうん、
まあ、一番近くで言うと友達 の、 あのゼロ森くんなんかね、あ、よくあの筋肉マン見たことない、
うん、
筋肉マン読んだことない自慢よくしてますけれど、
あ、
まあ、けど彼も結局は金消し世代ですからね。
そうですね、
はいはい、だからそういう揺るぎない部分はありますから、
うん、
そういう部分を踏まえて、うん、まあ、人間病院ではやっぱりその世代別早見表の完成版も目指しておりますので、
うんうんうん、そしてまあこのね、世代別早見表っていう名前、
はいはいはい、
もうちゃんとも、ちゃんとしたものにしたいのと同時に、はいはいはい、まあなんていうのかな、挑戦者求むという
か、そうですね、いやぜひ、うん、なんかメッセージがあればね、
なんかね、まあ
公式ツイッターの綾広報の方にね、挑戦状を送ってきてほしいですけれど、
うん、そうそうそうそうそう、なんか好きなだけ、まあ、好きだったらもうみんな仲間じゃんとか、そんな甘い世界じゃないですからね、いやいや、この世の中、
まあ、ついになんかその厳しさまで語り出しましたけど、
いや、思い出してきましたよ
この世界ね、
うん、まあ、どれだけ冷たい目とかね、
じゃあ、まあ、
されてきたか、
なるほど、じゃあ上田君としては、まあ、じゃあ最終的に振り返って、この学年気にしちゃう病っていうものが、
うん、
その学年なんか気にしてんじゃねえよと、
うん、
いうニュアンスよりは、
うん、
学年気にしなくなってんじゃねえよっていう感情の方が盛り上がったってことですね、現時点で。
うん、そうですね、
まあ、この学年が結局
忘れちゃいけないことですよね、
だからこれはやっぱり88になっても、うん、やっぱり89歳の人と88歳の間で、
うん、
やっぱ学年の差を、うん、やっぱちゃんと争っててほしいっていうね、
あ、
うん、やっぱそういう思いでしょうかね、やっぱ100と101歳は違うぞと、
うんうんうん、
やっぱそういう部分じゃないですか、やっぱ100歳超えたらありそうですね、その世界、
あるかもしれないです
ね、102歳の若造がとか言ってなんかこう108歳ぐらいの人いてそうですね、なんか
だからね、
僕から見たら全部一緒ですけど、
俺が若い頃はとかさ、
うん、
まあ、あれなんかもう顕著だけど、
まあそうですね、
その人が若い頃にはそれがもうすごかったっていう、
そうですよね、
それを分かってほしいっていうかね、うん、そのなんかもうそういうのがもうなくならないわけですよ。
ありますね。はい。うん。いやけど本当にね、僕らも違うんであんまり興味はないですけど、バブル世代とかも結構いろいろ複雑みたいでね、
あ、
いつバブルを迎えたかっていうことでね、
あ、なるほど、
だからなんか最近こうテレビ番組でそのなんかキウイ世代、うん、なんか、うん、なんだっけな、マンゴー世代とか言ってなんか3世代に分かれていろいろ喋り合うみたいな番組があるんですけれど、
うん、
なんかね、狭間なんですよね、僕も
53年生まれ、
なんかね、意外にどこにもなんかこう入ろうと思って、なんかマンゴー世代にも入れてくれないし、
うん、
なんかキウイ世代にも入れてくれないけど、
うん、
けどなんかなんとなくどっちも知ってるとか、
あー、そうなんですよ。
そうそう。
そのね、僕ら、
そうそう、それ
何にもないんですよね。
そうそう、
意外と。
そうそう、だ、何にもない風にされちゃってるからこそ、権利を、すごい主張する世代ではあるのかもしれないですね。
うん、 僕ら
奪われた、奪われてる世代
の世代で、僕らの世代っていうか53年生まれのね、はい、人たちのアイドル誰って言われたら答えられないですからね。
いや、そうなんですよ、
うん、いないんですよアイドルが。
いやいや、あるんですよ、うん、実際はその内田有紀って言いたいとことかあるんですけど、なんか内田有紀って言うともうすぐね、うん、53年のものすぐ盗みに来るからね。あ、
そうだね、
高橋由美子って言ったとこですぐなんかもう下、一個下と一個上がすぐ取りに来るの。
あ、
そういうもう渡さない、これ以上もう高橋由美子を渡さないっていうね、
あ、
そういう思いからこういうちょっと世代に対して敏感さっていうのが出てたのかもしれないですね。
浜崎あゆみも僕らのものですしね。
いやけど、うん、浜崎あゆみは同い年っていうだけで世代的には全然違いますよね。もう
永瀬智也、
いや永瀬智也と付き合ってたっていうだけですから、永瀬智也関連で僕らが権利持ってるのはとにかくさっきからしつこいですけど、うん、デイズだけですから。
石田一生も僕ら
の、石田一生もそうですからね、
うんうん、
いや本当にね、だからまあちょっとそこら辺を、うん、まあちょっと聞いてる方がどう思われるかっていうのはね、
うん、
またちょっと難しいものはあると思うんですけれど、
これ本当、まあ、同じこと言いますけど、どれだけ好きかとか、
はい、
どれだけファンとか関係ないですからね。
関係ないですからね、うん、とにかくあの世代か世代じゃないかっていう、
語れる権利っても
んですよね、語れる権利の問題ですからね、うん、これは、うん、だからそこらの権利に関しては、じゃあ今回この学年気にしちゃう病っていうことに関しては、
うん、
逆にその症状として出なくなってきたことを逆に悔やむという、う
ん、あ、
非常に新しい結果に、
でもちょっと思い出せた回になってよかったですよ。
だからもうちょっとこれ終わった後にね、薄れてきちゃってたんで、うん、もう逆に病原菌を注入しようかなと。
ちょっとね、はい、あの嫌なやつに戻れそうです、
嫌なやつに。その嫌なやつに戻るっていうことの大切さも同時に知った感じがありますね。なんか別になんか別にキリスト目指してるわけじゃないですからね。そんな右の方を殴られて左の頬をね、
うん、
差し出すようなそんな魔族系のある人間にはなりたくないですから。
それアッラーですよ。
あ、それアッラーでしたっけ？
うん、多分違います
よ。あ、そうですか。
うんうん、
いや、なんですか。いや、これキリストのめっちゃ有名な話でしょ。なんですかそれに対して、アッラーでしょっていうツッコミということで、なんか本人的にはツボだったみたいですけど、まあ、
いや、もっとね、
はい、
あのみんな、
はいはい、
もう本当いろんな人に言いたいけどね、うん、
はいはい、
本当アッラ
ー、いや、じゃ長くなんだったらやめてほしいんですけど、
いや短いです、短いです、
あ、はいはい、
アッラーっているじゃん、
アッラーの神、
どこの神か知らないけど、
なんか
イスラム教かな、アッラー、
いや、わかんないです、なんかスフィンクス的な感じですよね、
スフィンクス的なやつかな、
はいはいはい、
もっとアッラーっていうあの、はいはい、こういう名詞、
はいはいはい、
にもうちょっと敏感になって、面白いと思うべきですよね。いや、
何の話か全くわからん、その
アッラー、あとラの間に小さいつ、うん、これ面白い、
全然本編の関係ない、
言葉の組み合わせだな、語呂だなって
思った方がいいと
思いますし、
あ、思ってほしい、
思いますし、ってなんかスポーツ選手ってなんか、
いやいや、だからなんで急になんかいろんな
使いますよね。
なんで日頃思ってることなんで急にいっぱい喋り出したの、なんか、
うん、
締めに入ってましたから、
こういう作文を高校の時に友達に書かせたら、それを、その友達が本当に授業中に読まされて先生に叱られたそうですよ。
いやそうですよっていう か、うん、だから何の話かわからんし、本編ともかかってる感じしないし、
うん、
そういうことしないでください。
どうですか、
はい、わかんないですけど、ちょっと背景がわかんないですけれど、まあそんな感じでですね、うん、今週は学年気にしちゃう病ということで、
うん、
まあこれはなんか結論的には必要悪的な感じになりました
けど、必要悪ですね、
うん、まあ、ぜひ、まあ、反論の方があればですね、
うん、
ぜひ、まあ、お便りね、まだいつも来てないです、あ、一回コメント来ましたね、
あ、本当です、
はい、いつも来てないので、
うん、
ぜひコメントの方お待ちしておりますということで、また来週。 ません。